で、今回ね、作曲家の、大政先生をね、お招きしたので、ぜひね、作曲家目線でのソルフェージュ指導。まあ、これをお聞きの先生方もね、ソルフェージュを、まあ、レッスンで教えていらっしゃるという方も多いんですけれども、何かこう、作曲家目線で、これをお聞きの先生方が、現場で活かせるようなお話をいただけたらと思うんですけれども。
はい。
はい。
ソルフェージュって言うとね、みんなね、超音だったり、新曲師匠だったり、まあ、それで、ね、超音で100点取れたとか、うん、新曲師匠で、まあ、ね、いい評価があったとかっていうことだと思うんですが、僕が考えるソルフェージュっていうのはそういうものじゃないんですね。うんうん、で、まず最初に言っときたいんですけど、はい、その大元として、よく日本だと、絶対音感がないと、うん、もうプロとしていけないみたいな風潮っていうか、それはまあ、ね、テレビ局だったりがね、変な番組作って、絶対音感のある人出して、うん、わあ、すごいとかってね、なんかバーンバーとか弾いて何の音とかつって、ね、それじゃないんですよね。絶対音感っていうのは、まずなくていいということです。
なくていい。
はい。
はい。
私の生徒で何年前だろう、それこそ東京芸大のピアノ科ね、受かった子は、絶対音感全然なかったです。
ないんですね。
もうそれどころか、4世の和音超音やった時に4世聞き取れなくて、3世しか聞き取れなくて、だからもうずっと、もうだから3世だけやってました。ひたすら。
はいはい、
3世だったらなんとか取れるんで。
なるほど。
うん。で、本当にね、絶対音感、だから結局つかなかったんですけども、うん、でもちゃんと受かったし、
うん、
それともっと言うと、
はい、
絶対音感っていうのは、あくまで、耳の聴力の問題だから。
聴力の問題、うん、
要するに、その耳の機能の問題であって、音楽性とは何にも関係ないわけです。
うんうん、
単にその何、どの高さか分かるっていう、その、あくまで物理的な、この周波数の音は何の音って分かるっていうことですよね。
うん、
だから、だって例えばじゃあ、絵を描く人が、じゃあ視力が 2.0 じゃないといい絵を描けないよって。そんな話聞いたことないですよね。
そうですね。
0.1 だろうがいい絵を描けるわけじゃないですか。
そうですね。
だってモネなんてもう晩年もほとんど目が見えなかったわけだし。だからそれを言うとみんな、あ、そうかと思ってくれるんですよ ね。視力と絵は関係ないでしょって。だから聴力と音楽も関係ないよということ。
うんうん、
で、そもそも、私の生徒でね、パリコンセルバトリーに留学した生徒がいるんですけど、
はい、
で彼にちょっと気になったんでふと聞いてみたんですね。パリコンセルでピアノ科で絶対音感持ってる人ってどれぐらいいるのって聞いたら、うん、そしたら彼が、うん、先生ね、多分半分ぐらいだと思いますって。
へー。
それ、まあ半分だろうが三分の一だろうがいいんですけど、
うん、
要するに全員じゃないんですよね。持ってない人がいくらでもいるということなんです。うんうん、それって結構衝撃的ですよね。
うん。
うん、つまり、だから、絶対音感はなくてもいい演奏ができるということ。で、絶対音感というのは結局、1939年に、
はい、
制定されたんですね。あ、絶対音感というか、ラが 440Hz というのは、1939年に設定されたんです。はい、それまでは、楽器によってみんなピッチがバラバラだったから、
うんうん、
いくらなんでもこれはまずいということで、その1939年。だから今から100年以内なんですよ。
そうですね。
そんな前、はるか前じゃないんです、
うん、
つまり、それ以前ってどうだったかっていうと、それこそ、バッハの時代もモーツァルトの時代もそうだし、シューマンだってそうだけど、もうピアノごとにピッチが違った。
うん、
で、あるいはオーケストラも街ごとにピッチが違ってたんですよね。よくまあ、オルガンはね、パイプオルガンはもう本当に教会ごとにピッチが違うというのは、まあ有名な話ですけど、
うん、
だからある教会の音は今での音より半音低いとか、あるいは超2度低いのもあるし、あるいはもっと低くて超3度低いとかもあるし、じゃあみんな当時は低かったのかっていうと、いや、半音高いオルガンもあるんです
よ。なるほど。
そんなバロック時代でも。だから、みんな違ってたわけで、
うん、
ってことは考えてみたら、バッハやモーツァルトも、いわゆる絶対音感ではなかったわけですよね。
うんうん、
もし、あったとしたら、オルガン弾けないです、パイプオルガン。だって、その弾くオルガンによって全部違うんだから、ね。だから、これが二単調で書いたのつもりが、弾いてみたら、ね、あ、ね、ってなって、あれ それで楽譜見てて半音下が出たら弾けないですよ。ね。だから、あの、だってこれだってね、で弾いてるオケもあれば、ね、という弾いてるオケもあるわけだし、ね、だから、
なるほど。
うん。というわけなんですよね。あの、要するに、だから、で、そのさっきのパリコンセルに戻ると、結局向こうの人たちって、で、オルガン弾く人も、あの、普通にね、ピアノも弾くけど、教会行ってオルガン弾くっていう人もいくらでもいるわけですよね。うんうん、そうしたときに、全部教会ごとにピッチが違うから、いわゆる絶対音感ってものがあったら、本当に対応できないんですよ。
逆にね、足かせになるというか。
そうそう。だから、その彼にね、あの、僕が、あの、山梨にある、キングスウェルってところにあるパイプオルガン、それがバロックピッチで半音低いんですけど、で、星に願いをね、あの、バイオリンとのオルガンの伴奏で。で、これ、あの、実際半音下が出るからね、っていうの、彼、あの、エレクトーン弾けたから、大丈夫だよねって言ったら大丈夫ですって言ったんだけど、実際にそこ行って弾いてみたら、あの、弾き始めて、あの、これがいきなりこれ弾いたら、これが出るわけで、あの、先生、手が動きませんって思ってる音の半音下が出るのはまだいいんだけど、こう弾いた時にファラドが出るつもりになるじゃないですか、やっぱり。
なりますよ。
それなのに味噌汁が出てしまうから手が動かなくて、困ったなーっていう、うなってたんですけど。
なるほど。
うん、だから、あの、つまり、あの、移動度でいい、全然構わないんです。
移動度でいいと。
そう、はい、そうなんですよ。あの、だって和声って移動度だから、だって、1度、4度、5度とかね、
うん。
あれはあくまで、その、移動度でしょ、うんうん、そう。都庁長の1度、4度、5度とか、波長長の1度、4度、5度とかって。別に、あの、ね。っていうわけで、あの、例えば、C って言ったらドミソだけど、でも1度って言ったら、これも1度だし、波長長だったらファラドも1度だし、ということで、うん。だから、あの、和声って根本的に移動度でやった方がやりやすいし。
なるほど。
うん、で、あともう一つ彼が言ってたのは、その、だから、移動度でみんな向こうのピアニストやってるから、その代わり胃腸がとっても上手なんですって。うん。
確かに。
うん。そうなんですよね。うん、ということで、だから、その、絶対音感も、あの、まあ、あったらあったでもね、ついちゃったりする。それはそれでいいんだけれども、
はい、
あの、絶対音感がないと音楽家にあらずみたいな風潮があるから、
それは違うと。
違うということですね。う
ん、なるほど。
はい。
はい。
で、あの、まあ、じゃあ、実際に、あの、子供の耳を育てる方法、うんうん、和声感覚を養うっていうのは、だから、そのさっき言いましたけど、そのドミソ、ドファラシファソとか、それをちゃんと、あの、音の高さで、あの、意識するということ。
うん。
うん、だから、この、この指の形で覚えるんじゃないということですよね。
うん。
うん、あの、あくまでこれを、今弾いてるのは何の音っていうことで、その音の高さをちゃんと覚えるということ。それが、あの、とても重要なんで、それで、そういうやり方の方が、あの、和声感覚というのは身についていくと思います。
うん、
でとにかく、歌うということです。
歌うんですね。
はい。やっぱ
ね、
うん、はい。